ザヤ書の第19章、先ほど司会者によってお読みいただきましたところをもう一度23節をお読みしたいと思います。イザヤ書の第19章差し替えでございまして、ご一緒に23をお読みしましょうか。はい。その日エジプトからアッシリアへの、エジプトに、エジプト人はアッシリアに行き、エジプト人はアッシリア人と共に主に仕える。はい。もし今日で初めてこの場所にいらっしゃった人は、一体これなんだと、エジプトアッシリア、アッシリアエジプト、私とは何の関係もないとおっしゃるかもしれませんけれども、まあ、しばらく忍耐を持って聞いていただけると関係があるということが分かってまいります。まずイザヤという人は非常にグローバルな預言者であったということを先週の続きとしてお話をしたいと思います。イザヤ書の13章から23章まではイスラエルの周辺の諸国に対する神の審判が集められております。で、今日のようにもう情報とか交通の手段が発達していない、今から2700年前の話です。どうぞそのことをまず念頭に置いてください。私たちはどこそこで地震が起きた、もうリアルタイムでその情報が入ってきます。どこそこで戦争が起きた、リアルタイムで映像が映ってきます。恐ろしい時代に住んでいます。イザヤの時代はテレビも携帯も何にもない時代です。もちろん口から耳へという情報は非常に私たち以上に早かった時代であるとは言うことができます。しかしそれであったとしても彼は周辺の国々ずっと遠くまで見渡して、そしてその国々に対して関心を持ち、そしてその国々に対する神の御心を語った人であります。それは彼が情報通であったという一面もありますけれども、それだけではなくて全世界を支配してくださる神の目に立って、神の目線に立って世界を見ていたということであります。私たちも今求められているのはこういう目線ではないでしょうか。神様が世界をどうご覧になるか、人々をどう見ておられるかということに対しての同じとまではいかなくても近い心を持たせていただきたいものだと思います。先週は13と14からバビロンへの審判も学びました。今日は19から20のエジプトに対する宣告を学びます。今地図が出ておりますか？出ておりません。おりますか？ちょっとうなずいてください。そうすると分かります。はいそうですね、この地図を全部覚えなくてもいいです。あ、大体こんな世界をイザヤは頭に描いていたんだなということだけは覚えてください。ユダというところに目を留めてください。うんと小さいですね。もう消し粒のような小さい、その小さな国のユダがにいたところのイザヤが全世界に対しての予言を行っていたという、この事実に私はまず驚かされます。はい。今日はそのうちのエジプトという国を取り上げたいと思います。さあ、この中でもしクイズをしてエジプトについて皆さん知っていることは何でしょうか。多分ピラミッド、スフィンクス、そして今一生懸命あそこで発掘している早稲田大学の吉村先生とかね、そういう人がきっと皆さんの、イメージに浮かぶだろうと思うんです。まさにエジプトといえばピラミッド、スフィンクスの有名なところでありますが、文明の発祥の地です。だいたい紀元前3000年頃 あるいは2000年頃古エジプト王朝が栄えたと言われております。でもう少しイスラエルに限って言いますと、この聖書の歴史の中でどういう関わりがあるかというと、非常に関わりの深い国であります。まずイスラエル人の先祖であるところのアブラハムはエジプトに帰流をいたしました。そこで面白い事件が起きましたね。ご存知でしょうか。こういう話をすると笑わないかもしれませんけど、やっぱりちょっとお話しましょう。アブラハムの奥さんのサラという人は大変美人だったそうです。といっても70何歳だから、でもまあ相当美人だったらしいですね。それでアブラハムはね、この美人の奥さんを持ってるからちょっと怖かったんですね。この人、自分の奥さんっていうと、お前のことを殺して横取りされるかもしれない。ですから、サラのこと、妹って呼んで、妹って。まあ、本当から言うとね、嘘ではなかったんですね。これは、腹違いの妹だったので、昔はこういう結婚が、なくはなかったわけです。それで、エジプトの王様が、そんな美しいなら王宮に抱えようって言って抱えてしまった。まあそこでとんでもない事件が起きるはずだったんですけれども、まあ神様が示してくださって、そのことは解決しました。いずれにたしましてもそういう事件がありました。それからアブラハムの子供の子供、イサク、ヤコブ、その子供のヨセフという人がエジプトに奴隷として売られました。そしてそこから始まるところの大飢饉のために備えて家族全体がエジプトに移住いたしました。さあ、そしてそこでエジプトでの400年、イスラエル人は400年そこにいたわけですから、エジプトの言葉も文化もいろいろと覚えたことでありましょう。しかしおしまい頃になりますと、彼は奴隷としての扱いを受けるようになりました。鞭で叩かれ、そしてレンガで家を作ったり城を作ったりするような仕事をさせられました。その苦しみの中から救い出したのがモーセです。出エジプト、彼らはそこでカナンと呼ばれ今のパレスチナの地方に移住することができて、国を作ることができました。そこでイスラエル国家というものができたわけですけれども、その後でもエジプトはしばしば近いもんですからイスラエルに干渉いたしました。900年頃にはシシャクという王様がユダに入ってきたということが語られています。ツタンカーメンというのはね、皆様ご存知でしょう。素晴らしいミイラの、金ので覆われたところのお墓が出てきましたけれども、1300年頃の話であります。さてイザヤが生きていた時代というのはどの頃であるかって言いますと、だいたい700年の半ば、740年から690年ぐらいの時代です。その頃エジプトはどういう地位にあったかというと、少し力がなくて、その当時世界を治めていたアッシリアという国に押されていました。まあ、そのことは後でお話をいたします。その後ですけれども、エジプトのパロネコという王様がいました。別に猫のような顔をしてたわけじゃないんですけれども、そのパロネコがユダの王様を戦死させてしまうという事件も起きました。さてイザヤ時代のエジプト、先ほど言いましたように全世界をずっと制覇していたところのアッシリアという国に押されて、エジプトはなんとか自分の国を安全に保とうと思いまして、どう考えたかというと、自分たちが一生懸命戦うということはしないで、自分の周りの国々に、お前たちアッシリアに屈服するなよ、頑張れと言って、そしてそそのかしたというか励ました。まあちょっと例を挙げては恐縮ですけれども、もしここにロシア系の方いらっしゃったら後で叱られるかもしれませんけども、ちょうど冷戦時代のソ連が衛星国をずっと東ヨーロッパに置いておきましたね。自分たちが 叩かれる前にずっと前面に、ね、ルーマニアとかポーランドとか置いといてね、それ頑張れ頑張れって言って、そして戦いをそそのかしているような、そういう絵を皆さん考えていただけるとちょうどぴったりすると思います。で、ユダをはじめパレスチナの小さな国々ももうアッスリアの力がどんどんどんどんと加わってきましたので、エジプトに頼って自分たちの安全を保とうという動きが大きくなってきました。これを新エジプトと、エジプトに頼って自分たちを強くしよう、それから反対にアッシリアが大きくなってくるからアッシリアに味方しよう、アッシリアとどっちにも属さない独立と、まあ、いろいろなものが渦巻いておりました。まあ、これも皆さんね、この旧約聖書を見るとなんか遠い昔々の話をですけど、そうじゃないんですよ。ちょうど戦後の日本というものが二つの大きなアメリカとソ連という国に挟まれて、どっちにつこうか、ソ連についた方がもしかしたらいいかもしれない、アメリカについた方がいいかもしれない、いやどっちでもない、こういうものでずっと揺れていた時代を私たちは過ごしておりました。それが私たちにとってのその青年時代です、ね、それでもって安保でわっしょわっしょやったり、ああいうのみんなこの動きにつながっているわけであります。で、この新エジプト党というものが一番力を持っていましたけれども、このエジプト党といってもですね、そのエジプト自体がそんなに強くないわけですから、まあ、本当は頼りにならないよと言って予言をしたのがイザヤです。そしてその実際にどういうことが歴史に起きたかと言いますと、エジプトの同盟国だったアシドデというところがあります、国があります。これペリシテの国ですけれども、その国がちょっと20章を見てくださいますか。20章の1節、アッシリアの王サルゴン、なんかどんな顔してるか想像ができますね。よくママゴンとかねありますが、これサルゴンです。サルゴンに派遣されたタルタン、タルタンというのは大元帥という意味だそうです。アッシリアの王サルゴンによって派遣されたタルタン大元帥がアシドデ、アシドデっていうのはユダのすぐ、西側にある国であります。ペリシテの国をアシドデを攻め、これを取った。だからもうだんだん反アッシリア同盟は危なくなってきた。そしてその同盟の中心にあるところのエジプトも危なくなるぞというのがイザヤの予言だったわけであります。イザヤはその時どういう行動をしたかと言いますと、皆さんもし私がその当時の牧師であり預言者だったならば、とてもできないようなことです。ちょっと見てください、ね、3節、私のしもべイザヤが3年間エジプトとクシに対する印として前兆として裸になり裸足で歩いた、書いてあるんですね。ですからもう私は今こうやって背広着ておりますけれども、もしイザヤのというように行動しなきゃいけないとしたら、この上着を脱ぎ、ね、ワイシャツも脱ぎ、下のシャツも脱いで、ね、もうほとんどもうお相撲さんに近いような格好で、毎週毎週私がこれ、ね、やってきたらどうなりますか、みたいな、もう見るに耐えないと思うでしょ。もう私はこんな教会なんか行かない、ね、国技館じゃあるまいしと、あんなところ行けない。イザヤはそれを文字通り3年間やったって言うんですよ。みんなの前でお相撲さんのような格好をして、さすがに四股まで踏まなかったと思うんですけどね。彼はそういう奇妙奇手烈な行動をして何をしたかっていうと、実物教訓です、ね、エジプトっていうのは頼むに足らないよ、丸裸にされるよ、私みたいに、それを3年間説教した。私は昔の伝道者でなくてよかったと思うんですけど、本当に。でも彼はそれぐらい命がけでこの新エジプト党と戦ったんです。 お分かりくださいますか、彼の命がけ。そんなのと、どっかの評論家みたいにね、テレビの前に座って、ああ、この国はこうなります、あの国はこうなります、そんな上品なもんじゃないです。命がけですよ。人々から笑われて、3年間裸で、人々の前に説教した。彼が命がけで説教したことは何だかって言いますならば、人間的な、この人は頼りになりそうだと思うものに頼ってはいけないよっていうメッセージだったんです。彼はしばしば言います。鼻から息の出入りするものに頼ってはいけない。私たちがこの人は大丈夫。この人に助けを求めれば大丈夫。皆さん、私たちの生活の中でもそういう人持ってません？持ってないよりはいいと思います。いざとなればおじさんのところへ行こう。お父さんお母さんが生きてるから大丈夫だ。お父さんお母さんまだ預金がたくさんありそうだから大丈夫だ。ね、今度は反対にお父さんお母さんがおじいさんになると、ああ息子がまだしっかりと生活してるから大丈夫だ。私たちはいろんな人間的なものに頼ってそして生きていませんか。病気になるときには私たちはお医者さんに行きますけれども、もうお祈りするよりもお医者さんという感じで人間に頼っていませんか。これはね、みんな同じ共通の真理なんです。エジプトに頼る。ですからエジプトっていうのは人間的に頼りがいのありそうな人のことを全部表しております。私たちは真の神様に私たちを本当に助けてくださる、支えてくださる、永遠の腕を持ってどんな時にも守ってくださるという目に見えないけれども確かな真の神様に頼らないで、あの人にこの人にまず頼ろうというのはエジプトに頼るという表現であります。イザヤはそれと戦ったのであります。さあ、そしてそのエジプトが頼りにならないよということの予言が19章です。ここはもう簡単に飛ばしたいと思いますが、エジプトはもう頼りになりませんよ。二節を読んでみましょう。19-2、ご一緒にお願いします。はい。私はエジプト人を歯向かわせる。兄弟は兄弟と、友人は友人と、町は町と、王国は王国と、相逆らって争う。彼らは頼みにならない。第一の理由はお互いに内輪喧嘩してるから、もうそんな国はすぐ潰れてしまうよと言っているのであります。それからもう一つは五節読んでみましょうか。はい。海から水が干され、川は干上がり枯れる。彼らにとってナイル川というのはもう命の源です。しかしそのナイルでさえも水が乏しくなってしまう。もうこれは彼らにとっては死活問題だ。自然災害、まあ私たちもこうしていろんな形での自然災害というものに悩まされております。特にこの世紀に入りましてから地球の温暖化でしょうか、いろんな形の自然災害というものに私たちは苦しめられております。私たちはこういう自然災害にあった時に一体何を考えるでしょうか。ああ、私でなくてよかった。こういうのはすごく自己中心的ですね。私が嫌いなニュースはどこそこで災害が起きた、バスが起こった、列車が衝突して何人死亡した。日本人は含まれていませんでした。いかにもなんかこう、よかったというような感じで言うニュース、あれやめた方がいいと思うんです。NHK に投書しようかなと思っておりますけど。そんな日本人が助かったからよかったなんて、そんな愚かなことありますかね。私たちはそういう自然災害の時に共に苦しむわけですけれども、何を学ぶか。神様が大きな力を持って何かを教えようとしていらっしゃる。私たちはそのような角度で自然災害を見たいと思う。そしてその災害を通して本当に私たちが共に助け合うことによって本当に地球が一歩でも平和になることができたならば、災害を受けた人は気の毒ですけれども、これは益となることではないだろうかと思います。 今中国でも日本に助けてください、で今までは日本人嫌いというようなムードだったけれども、このことを通して本当にいろいろな災害救助の人たちが一生懸命働くことによって、少しずつ、ね、この日中の関係が良くなってきているということ、これは悲しいことでありますけれども、その中でも一つの慰めではないでしょうか。もう一つ、13節、彼らに知恵者が亡くなる。はい、これも読んでいきましょう。13節、はい。ソアンの首長たちは愚か者。はい、これ以上コメントをしないことにいたします。ソアンというのは彼らの王様がいるところの町、それから、ノフというのは、そのメンフィスというところの近くの町であります。つまりエジプトの柱となるべき指導者たちがみんな愚か者、ごまかす者、迷わす者であったというのであります。私たちの指導者たちがこうあってはならないと思いますけれども、時々そうじゃないかなと思わさせるようなこともございます。お祈りをしなければならないと思いますが、さてエジプトはこのようにしていわゆる自戒をしてしまう、自分で壊れてしまうんですけれども、しかし慰めがある。エジプトは衰えた時に神を見上げるようになるよというのが16節から23節までです。かいつまんでお話をします。この中にはその日という言葉があります。はい、皆さん自分の聖書だったらその日というところに丸をつけてください。いくつありますか？16から23まで。もしかしたらここにありますか？その日、その日、その日、その日。はい、私はここに5回と書きましたが5回でした。もう一つあったと。6回ありませんか？16、18、19、そして21、23、24。ちょっと待って、それで今6回になりましたか？5回ですか？ちょっと私も自分でもう数える能力さえ衰えてしまう。いや6回ですよね、確か6回ですね。私が準備してる時は5回だったんですが、今立ってみると6回になっておりまして大変失礼いたしました。6回ですね。6回、その日というのがあります。これはエジプトが神の審判を受けて悔い改めて回復する日のことであります。どういう意味で回復するか、それは神とその民に対する恐れが生じるということであります。まず弱くなったためにこのユダの地はエジプトにとって恐れとなる。彼らはこの神が支配してくださるユダということに対しての恐れを持つ、その背後にいる主ご自身に対しても恐れを持つようになる。それから18節、エジプトの国はカナン語を話しと書いてあります。イスラエルと同じ言葉を喋る、文化的に同一化されていく、礼拝の言葉として彼らはこのヘブル語を喋るようになるというのであります。それから3番目、19を見てください。そこにはエジプトの国の真ん中に主のために一つの祭壇が建てられる。エジプトというのはもうたくさんの偶像郷で満ちているところですけれども、その中に主、誠の主ヤハウェのために祭壇が建てられるようになる。ものすごい予言ではないでしょうか。これは実はですね、歴史の中で実現しているのであります。紀元前160年頃、祭司であったところのオニアスという人が当時のエジプトの王様にこのイザヤの予言を示したというんです。面白いことじゃないでしょうか。イザヤ書にこんなことが書いてあります。その時のエジプトの王様がそうかと言って、そしてヤハウェを祀るところの神殿をそこに建てたという歴史的な出来事がございます。これは予言の成就の一部分ですけれども面白いことですね。 そして彼らに救い主が送られて、そして彼らがその救い主キリストを信ずるようになるとまで書いてあるんですよね。はい、どうでしょうか。そこに20節、彼らが虐げられて主に叫ぶとき、主は彼らのために戦って彼らを救い出す救い主を送られる。そのようにして主はエジプト人にご自身を示し、その日エジプト人は主を知り、生贄と捧げ物を持って使い、主に誓願を立ててこれを果たす。これは歴史的にどういうふうに起きただろうか。誠にちょっと難しいところですけれども、私は大きく見て、このエジプトの中に、このキリスト教会の大きな柱であるところの拠点が建てられたということの中に、この成就を見ることができます。初代教会の中で大きな教会の柱となったのはエルサレムであり、それからアレキサンドリアであり、またローマであり、またアンテオケ、こういうところに拠点の教会が建てられましたが、このアレキサンドリアというのは今のカイロの近くですけれども、そこに大きな勢力の教会が建てられました。ここに私はこのスピリットが成就している姿を見ます。さらに、さあ23節から25節まで、これが麗しいですね。それを申し上げたいと思います。23節先ほどお読みしました。何が語られているかと言いますならば、エジプト・アッシリアへの王子ができる、ハイウェイができるというのであります。ここでもう一度、ちょっとすみません、パワーポイントの方、地図を出していただけますか。地図が出ますか。はい、よろしいですか。地図がご覧いただけましたね。ここでアッシリアとエジプトと、そしてそこにその貫通道路ができるというのであります。だいたい距離にしてどのくらいかというと、直線で700キロぐらいですから、もしぐにゃぐにゃと入れますと1000キロぐらいの道筋ですね。大変な道筋です。そこにハイウェイができる、そして人々が行き来をする。そして行き来というのは何を意味するでしょうか。コミュニケーションですね。人間はお互いがお互いを誤解しておりますから、戦争したり、あるいはいじめたり、いろんなことをしますけれども、そこにお互いが理解するようになった。そして平和が訪れるというのであります。その平和の象徴は何でしょうか。もう一度御言葉に戻ります。共に主に仕える、共に主に仕える、これが平和の鍵です。よろしいでしょうか。私たちは平和というと、まあ国連を強化しようとか、いろんなことを考えますけれども、共に主に仕える、これが平和の鍵です。私は結婚のカウンセリングというのをしてます。何人かの方で、ちょうど結婚生活というのは三角形みたいなもの。三角形、お互いが、これが夫、これが妻ね、とすると、お互いがお互いを向き合ってるだけですと、どうなるか分かりますかね。最初はもうなんとかもうエクボというような感じで、もう全てのことが美しい、あなたは天使の生まれ変わりではないかと思うくらいけれども、お互いがずっと向き合ってるとどうなりますか。なんとかはなんとかであると、そう言います。あえて言いません。そういうことで、あらがだんだん見えてきます。お互いの欠点が見えてきます。そこで何が生じます。こんなはずではなかった。そしてお互いがチェックして、そこを直しなさい、いやそんなことはない、あなたこそ、こういうふうに私は言うんです。結婚のカウンセリングの時に必ず三角形ね、夫と妻がお互いを向き合っているよりも、むしろ神様を向き合っている。共に主に仕える。共に礼拝に出る。共に祈る。これによって平和というものが保たれる。土曜日までカーッと口聞かないで喧嘩してた人も、日曜日ならどうしましょう。やっぱり聖書を抱えて、一緒に来て、 そしてできるならば一緒に座った方がよろしいと、ね、あっちとこっちに座らないで、できれば一緒に座る。そして一緒に座って共に主に仕える。共に主に仕えるとどうなりますか。昨日まで口聞かなかったり、ね、小さなことでおかずがどうの何がこうのってことで喧嘩して、ああつまらないことだと思ってお互いが和解されていくんです。そういうものなんですよ。共に主に仕える。アッシリアとエジプト、これは二つの代表ですね。エジプトというのは先ほど言いましたように人間的に頼りがいがありそうだけど本当は頼れない人。アッシリアというのは何の代表か。意地悪な、私たちをいつもいじめる敵の代表。この二つがね、共に主に向き合って仕えていくときにそこに平和が訪れる。これが私たちは世界政治においても日本の政治においても、あるいはもっと狭く皆さんの職場においても、あるいは私たちの家庭においても同じ原則であります。共に主に仕えるときに平和が訪れるのであります。第24節、その日イスラエルはエジプトとアッシリアと並んで第三のものとなり、大地の真ん中で祝福を受ける。これは三国同盟ができるということであります。もちろん政治的な意味の予言ではなくて、世界全体が一つの民として和解し協力する姿を描いています。第25節、これもご一緒にお読みしましょう。はい。万軍の主は祝福して言われる。エジプト、私の手で作った足、私のものである民イスラエルに祝福があるように。私の民エジプト、これはねすごい言い方なんですよ。もし皆さん出エジプトの記事をご存知ならば、出エジプトの時に神様は出エジプト記の5章の一節でこう言っておられるんです。このいじめているところのエジプトから私の民イスラエルを救い出すと言ってるの。私の民、このいじめっ子エジプトから私の民イスラエルを救い出す。ここでは何と言ってますか。私の民エジプトと言ってるんです。つまりいじめっ子であるところのエジプトを神様は私の民と変えてくださるお方なんですね。アッシリアももうそれに勝るね、ドラえもんじゃないけどもジャイアンみたいなね、こんないじめっ子、もういじめっ子専門家、そういういじめっ子専門家のようなアッシリアをね、神様は私の手で作ったアッシリアと変えてくださるんです。これは神の大いなる奇跡以外の何物でもない。はい。で、何がそのことを成し遂げてくださるかということについて、新約聖書を一箇所開いて、だんだん終わりに持っていきたいと思います。エペソの手紙、エペソの第3章の6節、はい、皆さんで大きな声で読んでみてください。はい、中高生の皆さんもどうぞ、もう少しで終わりますから頑張って大きな声で読んでください。3、はい。その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって異邦人も、はい、ここではキリストイエスにあってと書いてあります。私たちが本当に友達と仲良くなることができる、あるいは今学校においてもいじめの問題が非常に大きな課題になっています。いじめられたり、いじめたり、無視したり、無視されたり、怖いですね本当に。そしてそれがどうも職場にも入ってきてる。あの人と一緒ずっと口聞かない、あの人一人でお昼ご飯食べさせなさい、そして もう会社嫌になって、不登校ではなくて不登者というふうになってしまう。本当に人間の社会っていかにいじめられたりいじめたり、あるいは国家全体でいったら戦ったり戦われたり、まあ本当に恐ろしいこの醜い争いというものが満ち満ちていることでしょうか。しかしキリストは私たちに平和をもたらす方です。キリストイエスにあって共に一つの体につながり、共に約束に預かるものとなるんだ。私たちは一体となることができるんだ。それがこの新約におけるところのメッセージです。そしてその平和を伝えて実行し作り出していくのがキリスト者一人一人の奉仕なのであります。イエス様は何とおっしゃいましたか。幸いな平和を作る者は幸いです、その人は神の子供と呼ばれるからです。私たちは今置かれた場所において平和を作り出すものとして置かれているんです。私たちの周りに争いがあるでしょうか。いや、もっと言えば私たちが争いの原因となっていないでしょうか。もしそうであったとするならば、そこに平和を作り出すもの、これがキリスト者の世に置かれたところの使命です。で、私は工藤信夫先生という方のより良い人間関係を目指してという本を読んでおりました。その中にボンヘッファーという人の言葉を引用して、このような言葉が書かれていましたので引用したいと思います。キリスト者の奉仕とは何かということです。私たちは奉仕と言いますと、何かこう箒を持ってね、何かこう教会をお掃除する、今日当番の方よろしくお願いいたします。大切なことです。誰かがしなければ教会はいつも汚くなってしまいますから、今日教会掃除の奉仕の方はご苦労様ですが、すぐ奉仕というと何か体を動かして何かをすることのようにパッと考えがちですけれども、ボンヘッファーという人は、私たちの奉仕とは 1,2,3,4,5,6,7 こういうものだと言って、この順序だと言ってるんです。ちょっと興味深いですから引用いたします。第一、皆さんと思うようなことです。言葉を慎むという奉仕、ちょっと皮肉だと思いません？言葉を慎むという奉仕、つまり私たちは喋りすぎるんですね。必要ないこと、あの人がこうだってスズメのように喋ってしまう。言葉を慎むという奉仕、謙虚でという奉仕、へりくだるという奉仕、3番目聞くという奉仕、人の話をよく聞く、4番目積極的な助力助けをするという奉仕、それから重荷を負うという奉仕、人の重荷を負う、最後の方に御言葉の証をするという奉仕、これは6番目に出てます。一番最初に出てこないんですね。7番目権威の奉仕、これ7番目なんで、権威の奉仕ってのは何かというと、御言葉を語る私のような奉仕、これ7番目に出てきてます。もう一度ちょっと繰り返します。言葉を慎むという奉仕、謙虚という奉仕、聞くという奉仕、積極的な助力という奉仕、重荷を負うという奉仕、御言葉の証という奉仕、権威の奉仕。キリスト者の奉仕というのは、実は人と人との出会いの人間関係づくりであると彼はそこで締めくくっております。最後にもう一度イザヤの言葉を読んで終わりたいと思います。このイザヤの言葉が最初開かれた時は、皆さんどうしてこのカタカナがバラバラバラ出て私とは全く関係ないと思われたかもしれません。今は少しお分かりいただけたことでしょうか。23節、その日エジプトからアッシリアへの王子ができ、お互いに敵対している者たちの間に本当の意味でのコミュニケーションが確立し、 アッシリア人はエジプトに、エジプト人はアッシリアに行き、エジプト人はアッシリア人と共に主に仕える。私たち一人一人がへり下ってと主に仕えるものであり、共に主に仕えるものでありたいと思います。お祈りをいたします。神様、私たちが今住んでいる社会には本当に癒しがたいほどたくさんの争いがあります。家庭の中にも、あるいは冷たい戦争があるかもしれません。学校のクラスの中にもいじめられたり、いじめたり、あるいは無視したり無視されたりという、そうした悲しい人間関係があるかもしれません。あるいは会社の中にも、あるいはハラスメントと呼ばれるようなことが起きているかもしれません。もっと広く日本の政治の中でも、日本の国を良くしようという良き熱意だけではなくて、自分の政党をたくさん増やそうというような争いが日本の国を暗くしていることであります。また世界を見ましても、自分の国を大きくしよう、豊かにしよう、他の国々はどうなっても構わないというような自国中心主義が世界中を苦しめております。神様、どうぞこのような人間の愚かさをあなたは目覚めさせてください。イザヤにあなたは素晴らしい世界を示してくださったように、どうぞ私たち一人一人に、あなたが望んでおられる世界はこういうものではないのだということを教えてください。そして私たちは大きなことはできないかもしれませんけれども、今携わっている世界の中で、どうぞ共に主に仕えるというこの姿勢を私たち一人一人のものとさせてください。そしてあなたの御国がこの地上に立て上げられることのために、どうぞ私たちをお持ちください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。